皆さんおはようございます。
おはようございます。
普段と違い、非常にこうゆったりと礼拝が続いております。今日はですね、イエス様の復活、イースターの礼拝です。このイースターがですね、昨年は4月の9日だったんですけれども、今年は3月の31日なんですね。考えてみると不思議だなと思うんですよ。クリスマスっていつも12月の24って固定でしょ。なのにイースターとか、この後行われますペンテコステ、聖霊降臨の祝いとかっていうのは毎年日付が変わるんですよ。なんでだって言われてよくわからんでしょ。これはですね、イースターとかペンテコステっていうのは太陰暦、太陽の何でしょう、私たちは普段太陽暦でね生きてますけれども、太陰暦、その月の満ち欠けによって日をカウントするっていう、ユダヤ教はそちら側で何でしょう、行事ごとなんかをこうね決定していくんですけれども、その太陰暦に基づいてそこから関連をしてイエス様の復活の時っていうのがこう算出されていく。だから毎年イースターの日っていうのは変わるんですね。なのでふと気づいたら、あ、そういえばもう間もなくイースターだったみたいなことが起こるわけですよ。でなんでこうやってね日が変わるのかっていう、その辺は非常にこうね分かりにくいし大変なんですけれども、でも同時に私は毎年このイースターを祝えるっていうことは嬉しいなって思うんですね。イースターというのはイエス様の復活を祝う時です。復活を祝うっていうことはもちろんその前に死があったわけですよ。私たちですね、今みんな生きておりますけれども、必ずみんなどっかで人生の終わりを迎える。死を避けることはできない。言い換えるならば死っていうのは人間の限界なんです。しかしこのイースターというのはその私たちでは乗り越えることができない人間の限界の先になお神の御業があるんだよっていうことを私たちに教えてくれるんだ。私たちには限りがある、自分たちの力には限界がある、しかしね、しかしその先になお神はおられるよっていうことを私たちは毎年毎年このイースターを通してご一緒に喜び祝ってるんです。今日私はこのイースターの喜びをご一緒に分かち合いたいために、ルカ福音書24章の13から35節を選びました。今年この3月はですね、ずっとイエス様の受難からルカ福音書を順々に読んできたんですけれども、今日はその復活の出来事の一物語を読んでみたい。13節目を向けますとね、最初にこう書いてある、ちょうどこの日、ちょうどこの日って突然書かれまして何の日かっていうのは分からんのですが、これ直前見ていきますとね、このちょうどこの日と言われている日はイエス様が十字架で殺害されてから3日目、つまり復活したその日という意味です。イエス様が復活なさったその日の午後、2人の弟子がエルサレムから60スタディオン、およそ11キロになるんですけれども、60スタディオン離れたエマオという村に向かって歩いていた。彼らはとぼとぼとぼとぼ歩きながら2人でですね、ここ最近起こった出来事、イエス様の十字架の死について話している。すると15節、見知らぬ人が近づいてきて一緒に歩き始めるんです。しかしこの2人の弟子たちは自分たちに近づいてきた人物がイエス様だと気づかずに分からずに一緒に歩き始めたっていうんですね。先ほどご一緒に特別賛美しました賛美の中でもイエスと気づかずっていうのがずっとこう繰り返されてきた。本当に弟子たち、あんた方の先生でしょうもんと思うんだけれども、イエス様と気づかないまんまずっとエマオまで歩いていく。その歩いていく道中でイエス様が尋ねるんですね。何の話をしていたんですか。二人は答える。あなたはこの数日エルサレムにいたはずなのに、あそこで起こった出来事をご存じなかったですか。あのナザレのイエスのことですよ。あの方は私たちの先生でね、私たちはあの人に本当に期待をしていたんだけれども、祭司長たちの手によって捕まり十字架によって殺害されてしまった。それからもう3日目になりますって。 今朝早くですね、私たちの仲間が墓に行きまして、イエス様の遺体にね、その香料を塗ろうとしたんだって、けれども墓の入り口から中覗いてみると遺体がなかったという、天使が現れてあの方は生きているよなんて言い始める。それを聞いてびっくりして帰ってきたね、女性弟子たちがいて、でそれを聞いて仲間の一部が何だろうと思って確かめに行ったら、確かに墓になかったんですよって答えたって言うんですよ。でそれを聞いてイエス様は彼らに対して答える。ああ物分かりが悪く、心が鈍く、預言者の言ったことすべて信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったではないか。そしてモーセから始まって聖書全体の話をし、そして彼ら一行はずっとエマオへと歩くんですね。エマオまでせいぜい11キロって言いましたよ。まあ、どの段階で出会ったか知りませんけれどもね、とぼとぼ歩いたとして、おそらく3時間もあれば到着する道のりじゃないか。その間ずっとイエス様と話しながらエマオにもう着きそうになった。イエス様さらに先に行こうとする2人の弟子は、ちょっと、もう日も暮れますからと、よかったらご一緒に泊まりませんか、よかったらって言ってるくせに無理強いして泊まらせたって聖書書いてありますからね、無理に泊まらせたんですよ。まあよかったらよかったらって言いながら、どんどんどんどん家に引っ張り込みまして、さあ夕食の時だ、食卓にはいろいろ並んでいる。その食事の際にイエス様は目の前にあったパンを取り、それをね持ち上げまして、感謝の祈りを唱え、裂いて配っていった、その瞬間弟子たちはイエス様だってこう気づいたっていうんですね。で気づいた途端にイエス様の姿が見えなくなって、弟子たち2人がああだこうだ喋ってって、まあそんな話が今日の箇所なんです。今日の箇所ね、読みながらものすごく不思議だなって思うんですよ。でそれは何かと言いますとね、弟子たちはあのエマオへの道中、自分に近づいてきた人間がイエス様であることに気づかなかったっていうんですよ。これまで散々一緒にいた人でしょ、なんで気づかないのって。さらに言うならば、食卓についてパンを裂かれてようやく気がついた、イエス様からしたらやっと分かったかって言っても良さそうな時なのに、そのタイミングで姿が見えなくなるっていうんですよ。わけが分からない話なんです。これなんかこのまま分かんないまま読み飛ばしていくことって難しいと思いません？気になるんですよ私。落語が好きですね。落語の中に、古典落語の中に粗骨長屋っていう話があるんです。で、八五郎という人物がですね、ある日散歩の帰りに人だかりができている、ひょいと覗きますとその真ん中で行き倒れ、ね、なんか何が原因か知らない、バターンってこう倒れて亡くなっている人がいると。で周りに集まった人間があれはどこの誰だろう、分かんないまんまいる。でそうしますと、それを覗いていた八五郎が、あこれは同じ長屋の熊五郎でございますよと、そこから言い出すんですね。じゃあ長屋に帰りまして本人熊五郎を連れてまいりましょう、自分のことなんだから自分で始末をつけさせます。わけのわかんない話が始まっていくんですね。で長屋に帰りまして熊五郎を見つけまして、おうおめえが行き倒れてるからおめえが始末しなって言いながら連れていくと、で熊五郎は熊五郎で俺はここにいるじゃねえかって言ってるのに連れて行かれて、その行き倒れを見た瞬間に、ああこれは俺だって言い出すっていうですね、わけのわかんない落語なんです。これね、申し訳ないけれどもね、どこでどう笑っていいかがようわかんない落語なんですよ。なぜかって言ったら、なんで亡くなったのが俺だって本人が言ってるのって。だからこのね、落語のこのサビ落ちの部分はですね、この熊五郎が言うんですよ。確かにね、その遺体をこう始末するために抱きかかえるんですけど、抱えているのは俺だが、じゃあ抱いている俺は一体誰だって終わるっていうね、不思議な話なんです。意味が分かんない。でも同じぐらいにこの今日の聖書の箇所も意味が分かんない。なんでイエス様に気づかないの？そのくせ気づいた瞬間イエス様消えるの？私ね、この疑問をね、皆さんと一緒に考えてみたいと思うんです。2つの大きな疑問がある。1つは、どうして弟子たちは近づいてきた男がイエス様だと気づかなかったんだろうか。2つ目の疑問、どうしてイエス様と気づいた途端に姿が見えなくなるんだろうか。聖書を読みながらね、分からなくなりましたら、ぜひ聖書そのものをじっくり読んでみてほしいと思うんです。そしたらね、聖書の中にその疑問を解決するヒントが実は散りばめられてるんですよ。最初の問い、どうして最初弟子たちは近づいてきた男がイエス様と気づかなかったのか。 この疑問に対して私たちが目を留めたいのは16節からなんですね。弟子たちは連れ立って歩くイエス様と気づかずにいる。で、その理由に関して聖書はこう書いてるんです。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。彼らの目は遮られているんです。何に遮られているの？この後の言葉、18節以下の言葉を見ていきますとね、私はね、これが理由じゃないかっていうのを感じる。19節でこうあるんですね。イエス様が、どんなことですか、あなた方が話していたのはどんなことですかって聞いたときに、この2人の弟子たちは言うんだ。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。こっからですよ。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。この二人の弟子たちはね、イエス様に対してこうこうこういう人であってほしいっていう、いわば自分たちの願望であったり都合であったり理解の中で、イエス様とはこういう人であるはずだ、あるべきだって見てたって自分で言ってるんですよ。このような人であってほしい、こうあるべきでしょって、そんな指導者としての姿をイエス様の中に彼らは見てた。しかしイエス様は彼らの期待をあっけなく裏切るように十字架で亡くなってしまった。自分たちの期待通りではなかった。だから彼らはがっかりして、だから描写に書いてある17節で2人は暗い顔をしていたって書いてあるんです。落胆していたから、自分の願いとは違うから、ああ期待したのになんでがっかりな、残念な。彼らは己が願望都合理解でイエス様を見ようとしていた。それが彼らの目をきっと遮っていたんだ。彼らの願望だとか都合だとか理解だとかがいかに強固であったのかっていうのは21節以降でも見られるんです。その日の朝、仲間の女性弟子たちがイエス様の墓に行った。墓が空だった。天使が現れて、あの方は生きておられると告げた。また他の男弟子が墓に向かい、イエス様の遺体がないと確認したっていう話を、この二人は道で近づいてきたイエス様に対して言ってるんですよ。で、つまりこの日の朝何か不思議なことが起こっているっていうことを、もうすでに二人は理解しているんです。知ってるんです。私たちの先生であったイエス様に何か不可解な不思議な出来事が起こっているっていうことを知ってる。なのにその日の午後に彼らはエルサレムを離れてエマオに下るんですよ。なぜ？だってイエス様死んだんだ。もうそれで話は終わりじゃないか。不思議なことが起こったって言ってるよ。そんなことあるわけないじゃないかって彼らはそう言ってエルサレムを離れていくんだ。彼らの目を遮っていたものとは何か。それは自分たちの願望であり都合であり理解だった。それが目を遮るんです。私たちね、自分たちの生活を振り返ってみてもね、よくそんなことあるなと思うんです。私たちね、本当に一人一人がね、まあこう言っちゃあれですけれども、みんな身勝手ですよ。私を含め、ね、自分の家族に対してとか職場の仲間とか友人に対して、こうあってほしいなっていう願いが皆さんありません？こうあってほしいな、こうしてくれたらいいのになって。で、相手に対して期待をして、そうでなかったら、はあ残念だ、なんで分かってくれないんだって、面白いもんです。お互いに思ってんですからね。自分が人に対して期待するけれどね、皆さん人から期待された時にね、なんであんたに決められないといけないのとか思ったりするじゃないですか、ね、人って身勝手なんですよ。自分の願望で相手を、自分の願望を相手に押し付けたいと思ってるんですよ。だけど自分がされると嫌なんです。きっとこの二人の弟子たちは同じようにイエス様を自分の願望の中で 私たちの願う指導者とはこういうものだ、こうあるべきだって押し付けていた。だから彼らの目は遮られている。しかしその二人の弟子たちに対してイエス様26節以下何て言っているか。ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者が言ったことすべてを信じない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったではないかって。あなたたちが願っていたのはね、こうであったかもしれない、でも聖書が言ってきたことはどう、違うでしょって。イエス様彼らのね、物の考え方、視点をね、訂正しようとしていくんですよ。もう一回考えてみましょう。この二人はね、イエス様が亡くなる時には、逮捕される時には逃げ出し、蜘蛛の子散らしたようにわー逃げ出し、イエス様が十字架にかかる時にはどっかに姿を隠し、イエス様が十字架で亡くなってしまった途端にああ残念だって言ってる。挙句復活した朝にはエルサレムからエマオへと逃げていくというか下っていくわけでしょ。どこまで身勝手かと思うんだけれど、その二人をイエス様は見捨てないんですよ。わざわざ復活をしたその日のお昼には、この離れていく二人のところにイエス様が近づいてきて、何の話をしているのって尋ね、滑稽な話でしょう。イエス様目の前にして、いや実は私たちの先生のイエスはねって彼ら言ってるんですもんね。でもね、その二人に対して一個一個もう一回聖書を読み直してごらん、自分の期待ありきで聖書を読もうとするんじゃなくて、神が何を願い、どうあなたに働こうとしていたか、神が今いかにあなたに示しているか、そこに目を向けなさいって一つずつ彼らの軌道を修正してくれたんですよ。二つ目の問い、どうして彼らがイエス様だと気づかなかったのに、ね、イエス様だと気づかなかった彼らがイエス様と気づいた瞬間に姿パッと見えなくなったかって、これも不思議な話でしょ。なんで私だったらね、多分ね、彼らがイエス様って言われたらあれですね、あ踊り先生とかって言われたらね、ようやく分かったかとか言いますよ。なのいつまで分かんないのとか散々文句言いますよ。だけどね、イエス様はね、そうやって文句の一つも言わずにスッと見えなくなったって言うんです。いいところのはずなのにスッと見えなくなる、なんでって。これね、さまざまな聖書研究者たち、学者たちがね、いろんな仕方で解釈しましたし、また説教者たちはさまざまなメッセージをしてます。でもね、私自身はこう思うんです。イエス様はね、彼らにさあここからは自分自身で私の復活に気づいてごらんって促したんだろうって。これね、改めて聞くとね、不思議に思う方あるかもしれません。新約聖書の中には4つ福音書があるでしょ。マルコとマタイとルカとヨハネとって、でこの4つの福音書の中で共通しているね、イエス様の復活に関して共通していることがありましてね、それは何かって言ったら、墓に納められたイエスはむくっと起き上がり、自分に巻かれている布を解きほぐしみたいなね、そういう復活そのものの描写を聖書は一切書いてないんです。これ不思議と思いませんね。え、聖書の中で復活の日の朝、墓に突然すごい光がまばやいた、ね、輝いたと思ったらみたいな、そんなこと書いてくれたらわあすげえな話になるのに、聖書の書いてあるイエス様の復活の物語って言ったら、いつも墓が空だったっていうこと、そして女弟子たちがそれを確認したということ、まあ、中には天使が現れてどうのこうのの話ももちろんありますけれども、でもイエス様その人がむくっと起き上がるっていう決定的な場面は何も書かない、誰も書かない。ある意味その後のなんか状況証拠になりそうな、墓が空だったとかね、女弟子たちが確認したとか、そういう話しか書いてないんです。なぜ？もう一つの福音書の特徴はね、復活したイエス様はね、弟子たちと出会う時にね、信じなさいっていう言葉をやたら連呼してるんですよ。今日の招きの言葉、ヨハネ福音書の20章のね、あの弟子たちに現れたという、あのトマスに現れたという話の中でね、イエス様はトマスに対して言ってるんです。信じないものではなく信じるものになりなさいって。これ聖書の特徴だと思うんです。聖書はね、私たちにこうでこうでこうでこうなんだよっていう 一個一個の説明はしないんですよ。説明ではなくてね、信じるかって促してくるんですよ。これもね、私たち自分たちのことを考えたらよく理解できると思うんです。私たちね、例えば復活の説明をされたところで、私たち自分たちのいつも常識だとか経験の中で物事を考えますからね。だから自分たちの常識とか経験を逸脱する出来事に関しては、不思議だなとか気持ちが悪いねとか、わけが分かんないねって言って拒絶しがちなんですよ。なんでこんな出来事になるのって説明を求めるのが私たちなんです。でもね、復活なんて神の御業でしょ。神の御業を一個一個説明されたところで私たちに分かるわけがないんですよ。理解できるわけがないんです。だからこそ聖書は私たちに対して事細かな描写ではなく、私たち自身がどう感じ取れるのか、私たち自身に理解を超えて信じれるかって、あなたの心は今どう受け止めているのかって聖書は問うんです。きっとね、イエス様もそうなんだ。弟子たちがはっ、イエス様だと気づいた瞬間、その姿が見えなくなった。なぜ？きっとその弟子たちはその後、ああだこうだいろんなことを考えたでしょう。本当にイエス様だったんだろうか、というか目の前にいたか、いやいるよ、だってパン裂かれてるもん、とかってね、ああだこうだ話しながら、しかし彼ら自身がイエス様が確かに私たちに出会ってくださったいたっていうことを最も確信した事柄は何かって言ったら、彼ら自身が書いてるでしょ、言ってるでしょ。32節において、2人は道で話しておられた時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかって。心が燃えていたって言うんです。喜びに満ち溢れていたって言うんです。希望をいただいていたって言うんです。理解の話ではなく、理解はできない、分かんない、でも確かに私たちはイエス様が共にいてくださった時に、聖書を紐解いてくださった時に、ワクワクしたし、ドキドキしたし、元気をいただいていた。今なお私の心は燃えているんだって、それぞれに言い出したって言うんですよ。きっとイエス様はね、その後この二人の弟子が自分自身でもイエス様のことを考え、聖書を読み、心が燃やされていくように、さあ今度は君たちが自分で私の復活に気づきなさい、信じなさいって促したんだろう。私ね、この二人の弟子たちの変化にね、本当に面白いな、不思議だなと思うんだ。だってさっき見た17節では彼らは暗い顔をしてたんですよ。なのにイエス様と共にいたという、イエス様に伴われていたという、そのたった一つの確信によって彼らの心は今燃やされている。私たちに毎日生きていく中で本当にくたびれたり、いろんな、ね、しんどい出来事を経験しますよ。時には心折れますよ。だけどね、その私たちが何か状況が変わったら元気になれるとかね、楽しい出来事があったから元気になれる、それも一つかもしれない。だけどもね、もっと根本的に私たちがグッグッと心の奥底から燃やされていく、元気になれるのはね、それでもイエス様がいてくれるんだよねって確信する時でしょ。まさにイエス様はそのようにしてこの二人の弟子たちに示したんだ。今度はあなたが自分で私に気づきなさい。改めて2つの問いをまとめて考えてみる。聖書は今日の物語を通して私たちに示すんだ。人はね、自分たちの都合だとか願望だとか理解の中でね、神を推し量ろうとするよって。でもそれは実はとっても残念なこと。だって人間の理解なんて限界があるし、自分たちの分かる範囲の中に神様を押し込めて、神様の無限の可能性を勝手に小さく矮小化してしまってる。それが理解の中で神を知るということなんだ。でも聖書は私たちに示す、理解できん事柄はあるよ。でもね、 感じ取ってごらんなさい。神が今あなたに働いていることを、イエス・キリストは復活し今なおあなたと共にいてくれることを、あなたは自分の心が燃やされていることを確かな証拠と受け取り信じてごらんって、そうやって聖書は私たちに示すんですよ。自分で生きていこう、自分の力で生きていく、それはいつも限界に直面することなんだ。しかし私たちは今日このイースターにて、命という時の限界があるかもしれない、能力という技の限界があるかもしれない、でもそれを超えてなお神の御業が働く、その喜びと希望を今私たちはいただいている、それがイースターなんだ。よくですね、久留米教会の方々にはお話ししてるんですけれども、久留米出身の小説家羽室麟さんという人がいます。歴史小説家、時代小説家ですね、いろんな作品があるんですけれども、彼の作品の一つにですね、天の光っていう小説があるんです。でこの主人公は清三郎という博多の仏師、あの仏像を彫る、ね、あの彫刻家みたいな人なんですね。でこの清三郎はあのその、ね、彫刻 の, あの彫る仕事の師匠がおりまして、その師匠の娘の雪を妻としている。でこの清三郎はですね、自分がずっとこう仏像を彫っていくんだけれども、どうしても納得がいかない、自分の心がそこにこもっているんだろうか、いろんなことね、本当にこう人を感動させるような、救うような仏が彫れないっていうんで、彼はね非常に悩みまして、そして師匠の反対を押し切りまして京都へと旅立つ。3年修行したけれど納得のいく成果が上げられないまま博多へ、博多の仏師なんで博多に戻ってきた。そうしましてね、師匠の家に帰ると師匠の家が焼け落ちている。押し入り強盗に師匠は殺害され、妻であるユキは恥ずかしめを受けて行方知れずになっていた。清三郎は必死になって妻の行方を探す。ようやく見つけたおユキは博多の豪商の世話になっている。で清三郎は戻っておいでと諭すんですけれども、この妻のユキはね、痛烈にこう拒絶をするんですよ。で彼女は言うんです。あなたはかつての私の汚れなきものの姿を見ようとしている、でも私はもうかつての自分ではないんですって。清三郎はそんな妻の心に届く仏像を彫り、戻ってきてほしいってこうね伝えたい、願おうとしている。そんなある時、この妻が世話になっていた博多の豪商、ね、豊かな商人が密輸の罪で捕らえられ、貼り付けになる。そしてその、ね、商人の家族だとか、その世話を受けていた者たちもまとめて罪に問われまして、島流しに遭うんです。清三郎は島に流された妻を追いかけまして、彼自身島を密航してですね、島へと渡る。でそこまで、妻にね、何しろ働きかけようとする姿を見て、島に流されていた一人の僧侶がこの妻の雪に問うんですね。戻るつもりはないのかねって。そこで初めて小説の中で雪は本心を語るんです。彼女はね、夫の元に戻りたいと願っているけれども、自分が恥ずかしめられた、癒しめられたっていうことを感じてね、こんなふうに思っている。戻った後、こんなはずじゃなかったと拒絶されるのではないかって。まさに人が期待しているようにね、夫が自分に期待している姿とは違う自分を見せたら、はって突き放されてしまうんじゃないかと思って、彼女は怯えてるんですよ。だから戻りたいけれども戻れない。小説の中では、その罪人たちが流されている島の中で、島を抜けようとするちょっと腕っぷしの強い者がいましてね、でその者との間で騒動が起こり、主人公である清三郎は大怪我をしながら妻と島民を守るですね。そして物語の最後、怪我から目覚めた清三郎、枕元で看病してくれる妻を見ながら、戻ってきてくれたんだっていうことを悟るんですね。そして彼は最後の最後でこう言うんですよ。人を救う仏を彫るには、ただ心を込めて彫ればよかったんだって。これね、非常にね、なんかこう面白い小説だったんですけれどもね、読みながらね、私の中でちょっと変化が起こってきた。最初はね、主人公清三郎と自分を重ねながら読んでたんです。 まあ、皆さんも小説読むときそうでしょ。なんか主人公と自分を重ね合わせてワクワクしたりドキドキしたりする。でもだんだんだんだん読み進めているうちに、私は自分とこの主人公清三郎を重ねるというよりも、私は妻のお雪と気持ちが重なってきたんですよ。まあ、ひげ面のお雪ってやめてほしいなと思いますけれどもね。でもね、なんか自分の中ではこのお雪の気持ちとなんか重なってきたような気がするんです。自分の中で周りの人の期待に応えきれない自分がいる。私はそういうものじゃないですって、どっかね、周りの期待に応えきれない自分が本当に怖い。本当は受け入れてもらいたいんだ、本当は自分のことをね大事にしてほしいんだけれども、何かその人の期待に応えられるかどうかっていうところで怯えて勝手に縮こまっているっていう、なんかそんなね人間の姿っていうのを私お雪の中に見たし、その中に自分の姿も感じたし、きっと多くの現代人がそうなんだろうって思ったんです。しかしそのお雪にどんなお前でもいいからって言いながらずっと寄り添い、島に流されたのに島にまでやってくるほどにね、清三郎は寄り添おうとしていく。私ね、その清三郎の姿の中にね、イエス様の姿を見たような気がしたんですよ。こんなね身勝手で自分のことしか考えてなくって、そのくせ神様に対しても自分の理解だとか経験だとかね願望だとか、そんなものの中でしか神を理解しようとしない、ある種自分の都合のいい相手として神を利用したいぐらいにね考えてしまっているその人間を、それでも見捨てず、まさに今日のこのエマオの物語のように、そんな人間にわざわざ自ら出会いにやってきて、一体何の話をしているの。自分の願望の中でしか神を見ていなかったことに対して、そういう聖書の読み方じゃ暗い顔のままだよって、一つ一つ私たちに聖書を紐解き、神は今何を願っている、神は今あなたに何を示しているって私たちを軌道修正してくれて、あーってイエス様だと気づいて信じられたその時に、さあここからは自分で私を探してごらん、そうやって促してくれる。イエス様っていう方はね、本当に私たちを救うために私たちにまず寄り添い抜く方なんです。まさにイエス様を見限ってエマオへと行くその弟子たちに、イエス様自らが歩み寄ってくださったように、きっと今私たちにもイエス様は寄り添いながら、私に気づきなさい、私を信じなさいって促しているんだ。自分の力の限界の中で生きていくと暗い顔をして行き詰まるよ、そうじゃなくて、あなたの限界を超えて働く神を信じ、私が今あなたに伴っていることを受け入れなさい、それが今朝の物語なんだと思う。私は今日皆さんと一緒にこのイースターを祝えて本当に良かったと思う。イースターは私たちの限界ある人生の先になお、私たちの能力の先になお、神の御業がある、神が働いてくださる、神から希望をいただいている、きっと御業が実現する、そんな喜びと期待を私たちに湧き起こらせてくれる。今日ご一緒にイースターを祝えて感謝でした。どう、明日からは新しい年度がまた始まっていきます。でもね、どうぞその一日一日思い返しましょう。イエス様はいつも私たちに働いてくださってるから、今度は私たちに寄り添うそのイエス様に私たちが気づく番です。共にイースターを祝えたことを感謝し、お祈りをして今日のお話を終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝私たちはイエス様の復活を祝うイースターの礼拝に集いました。御言葉は私たちに示します。自分たちの願望や都合や理解の中で神を推し量ろうとするのではなく、御心を模索し神様の救いにまず期待して生きること、復活のイエス様に伴われて私たちは今も生かされているということ、そのことに気づくのだと、信じるのだと 促されています。イエス様を信じた時、私たちの心は燃やされます。己が限界を超えてなお神が伴ってくださるから安心だ、そんな喜びに心は燃やされていきます。神様、どうぞ私たち一人一人を祝福し、あなたにいつも気づく信仰をお与えください。いつも日常の中であたふたとジタバタと歩んでいますが、でもイエス様に伴われていることを実感させてください。今日のこのイースターがあなたを改めて救い主と信じる決意と喜びの日となりますように。またどうぞ新しい年度が明日から始まりますが、新しい年度も多くの人と一緒に喜びの礼拝を続けていけますように、この祈りを復活の主イエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。